さて、先週、先々週か3月の14、15、16あたりでしたね、はい、先週ですよね。
先週ですね、
はい、実は兵庫丸ごと魅力体験ツアーというのが実施されまして、
はい、
で、まあ、僕とマリちゃんとこれ二班に分かれてね、兵庫県の魅力をまあ体験してきたということなんですけど、これはですね、実はまあ兵庫の魅力を知っていただいて、うん、で、できたらあの遠いとこから兵庫県に移住したり、いやそれだけと違うて、実は兵庫県の魅力をそんな皆さんに発信してもらって、うん、まあ、いきなり移住というのもなんですけど、まあ、ちょっと兵庫県にまた行ってみようかというようなファンを増やして行こうということで、はい、兵庫県が主催して行われました。ですから今回は東京からですね参加された方が結構多かったんですけど、僕のバスにはですね東京からあの夜行バスで来た方が22人、
はい、
それに、あ、全部で22人か15人の方が東京からですから、うん、あと7人ぐらいが、神戸とか、まあ、県外の方も含めてね、
はい、
でスタッフと一緒で27人ぐらいで1台のバスで、行動したんですが、マリちゃんの方もそれぐらい、
そうですね、ちょっと少なくて19人、はい、そのうち、4人が兵庫県、あとは東京方面、はい、東京関東方面ですね、
だから東京から参加の方は、夜行バスで来て、で、バスで一泊して、で兵庫県で一泊してまた夜行バスでという3泊4日のハードな、ね、旅だったんですが、はい、そんな中僕の方はですね、まあ北播磨と田島を中心に回ってきました、うん、
はい、
今日はその僕の方のレポートをさせていただきたいんですけど、
はい、
神戸の三宮から出発しまして、まずはですね、まあ、北播磨ということで上川町にね、うん、行きました、まあ、上川町は、今はもう 銀の馬車道、これを PR しようということでね、まず銀の馬車道を、まあ、特にあの東京の方なんかのご存知ない方まだまだ多いですから ね、知っていただきまして、まあこれあの全部でおよそ49キロ、うん、昔生野鉱山と生野鉱山とあの鹿間の港をこう結んでたね道を言うわけですけれども、ああこれがそうですかというその後を見てもうたり、その交流館に行きました、うん、でいろいろ説明を受けまして、でその上川町では実はですね結構あの昔の町並み家並みがこう保存されてたり、でその古民家を使ったカフェとかもあってね、で早速あのそちらへ行きましょういうことで、ラ・ミア・カーサというラ・ミア・カーサ、ここが古民家カフェでイタリアンを食べさせてくれるということでね、であのお昼ご飯はこちらで、呼ばれることになりまして、でこのねあの古民家カフェのラ・ミア・カーサもあの富岡さんという方が移住してきてやってるイタリアンの料理なんですよ、うん、ものすごいええ雰囲気でね、はい、美味しくいただきましてね、はい、でその後、道の駅に寄ったりしながらですね、次行ったのが三子畑の線香場跡、これ知ってます、
うん、知らない、
これはねすごいんですけど、戦国時代に三子畑鉱山いうので栄えてたんですが、あと生野鉱山ができたんでそっちの方に、まあ、メインは取られましてね、ほいで、明治の11年にまた鉱脈が再発見されまして、ほいで生野鉱山の、まあ、あの支店と違うけど支山として、まあ、稼働するんですね、で大正6年に一回閉じてるんですが、その後明延鉱山で取れた石鉱石の選鉱場、要するにふるいにかけて選ぶ、場所になりまして、最盛期には東洋一の規模、 この跡が残ってるんですが、要するに自然の、まあ、段々畑みたいになったところへ石を上から下ろしてこう来るんですよ、ずっとね。でその跡が残ってましてね、これはほんまに今で言うインスタ映えするスポットで、もうみんなちょっとびっくりするような跡がこんなとこに残ってんねんなあいうことで、見てきました、そしてその後は人気の竹田城、これ竹田城ちょっと登るの時間かかるんで、向かいの駐車場からちょっと見る、まあ、程度やったんですけどもね、竹田城も見てきまして、そして、その次はですね、道の駅陽花田島蔵にも寄ったりしながら、ここねソフトクリーム、山椒のソフトクリーム美味しかったわ、
ね、
ピピリッとこの口に残ってね。でその後、またこれがねすごかったんですが、余部鉄橋、ね、でこの番組でも道の駅余部、ね、紹介させてもらってますが、あのすぐそばに空の駅ができ
ましたね。
これがすごい、クリスタル、タワーという名前が、ついておりますけども、これが、なかなかの人気やったんですけどもね、参加者の方にいろいろお話を伺ってきまして、このクリスタルタワーの余部駅行って、でその後に、今度また豊岡に戻ってきて和平で、いうお店でね、夕食を食べましてね、その後にちょっとね参加者の方に、インタビューしてきました。まず東京からご参加の加瀬さんご夫妻に聞きました。今日はどちらから？
うちは東京からですけど。
東京から、はいはい、ご夫婦でご参加いうことですね。
はい、
この、まあ、今回は兵庫県のいろいろ魅力を知ってもらおうということですけど、
はい、
まあ、1日目終わりましたけどどうですか？はい、
もうとても温かみ感じました。やっぱり関西の特徴かなと思っています
そうですか。
東京都、私は中国人ですけれども。
あ、そうなんですか、
うん、それで東京都の人冷たくて、娘は東京生まれ東京育てですけれども、
はい、
関西が好きで高校卒業してから今大学3年生、毎年必ず関西旅行する。それ昨年言われたの、ママちょっと関西家買って2人は先に住みに行って、
はい、
私は帰国したらあそこ仕事するかもしれません。昨日昨年からスタートしたの、家探す。
ご主人もまあ言うたら移住を考えてあるんですか？
まあ、夫婦ですから、妻が移住しようといえば私も、まあ、行くことになると思います。
まあ、奥さんがリードしてる形で。
そうですね。
ご主人も兵庫県は気に入りました？
そうですね、今まで来たことほとんどなくて、よくほとんど知らなかったんですけども、まあ、地震のあった、そう、あの時一回来ただけで、でも今回とってもよくいろんなことが分かったと思います。
で、
職員の方も熱心で、
すごいな。明日一日ありますからね、じっくりと見てください。はい、そしてですね、続いては神奈川からのデンダーさんにもお話を伺いました。お疲れ様です。
お疲れ様でした。
今日はどちらからご参加なんですか？
私は神奈川県ですね。
お、神奈川から、
はい、
やっぱり目的は移住とかそんなことも考えて？
そうですね、ちょっとまだ漠然とではあるんですけど、
はい、
前からずっと戻ってきたいなと思っていて。
おで、まあ、ご出身は？
出身は神戸です、ね、
あ、そうなんですか、はい、神戸から一旦神奈川へ出て、はい、でゆくゆくは戻りたいと。
そうですね。
お、兵庫に。
そうですね、やっぱり関西圏、まあ、特にやっぱ神戸市が私は今希望なんですけど、まあ、でも兵庫県内で、まあ、田舎の方もいいかなと思って、で行ったことないとこに行ってみたいな。
今日はちょっと北部の方をね、いろいろ回りましたけど、はい、北部の方はどうでした、印象は？
いや、想像以上になんかすごい自然がいっぱいっていうか、
はい、
なんかでもなんか今住んでるとこも田舎なんですけど、神奈川の田舎とかとまた違った、いい綺麗っていうんですかね、すごい整えられた田舎っていうイメージがあって。
あ、そうですか。僕ら逆のイメージあったりするんですけど
まあちょっと自分が住んでる場所がちょっと特殊なのかもしれないんですけど、でもなんかすごいなんか整頓された自然っていうんですかね、何もしてないっていうか。
ああ、そうですか。
ま
あ、
すごい過ごしやすい空気はすごいいいなと思って、こうすごい考えて。
かなり好印象でした。
あ、そうですね。
あ、そうですか。じゃあゆくゆくなんか、まあ、仕事のこととかも気になることとかありますか？
はい、そうですね、やっぱり住むとなるとやっぱり仕事はしないといけないんで、うん、まあ自分のしたい仕事が、まあ、あとは仕事があるかとか、もしくは仕事を作るか、今考えてるんですけども、やっぱり家族のこととか考えると、 まあ、なかなか踏ん切りがつかないというか、かなり決心は必要だなと思うんですけど。
ああそうですか、まあ、いろいろ今リサーチしていると、
はい
はい、と、まあ、あとあの今回のツアーは兵庫県の魅力も発信してもらいたいというような、ね、
はい、
狙いもありますので、ぜひまたそっちの方もお願いしたいと思います、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、こういった、まあ、真剣にどっかへとこないかなってこう探してはる方が多かったですね。はい、そして豊岡で一泊いたしまして、次の日2日目ということになるんですが、まあ残念ながらのちょっと2日目からちょっと小雨がね、
あ、そうでした、
降ってきて結構あの寒かったやん。もうそうそう、前の日がなんか
寒暖差がね、
もうむちゃくちゃ暑かったぐらいなのが次の日寒かったんですが、そんな中、まず行ったのが玄武洞でございまして、実は僕長いこと兵庫県住んでますけど玄武洞初めて、
意外、
もうびっくりした、はい、俺掘ら穴かなと思っとって、ほら玄武洞ってあれ穴とちゃうねんな。
そうそう、もう切り立ったね。
160万年前に起こった火山活動によって山頂から流れたマグマが冷えて固まる時に規則正しい綺麗な割れ目を作り出して、それを6000年前に波に現れてそれが姿を現したやつを人が取っていって穴掘ったよね。取った跡が穴になったよね。あれは圧倒的な迫力でしたね。
はい、
はい、それをまたあの現地ボランティアの方がね、もう丁寧に説明、やっぱりあんな説明なかったらなかなか分からへんね、
絶対そう、う
ん、はい、説明していただいて、玄武洞を見てまいりました。でその後もう豊岡といえばカバン、カバンストリートも行きました。カバンの自動販売機なんか見てみんなびっくりしてましたけどで実際にそこで勉強してある方のね、現場なんかも見せていただいたり、いろいろ質問してはりましたわ。そしてその次に行ったのが、神鍋高原でございまして、こちらの煙神、煙の神と書く、
あ、うまいもんコーナーでも一回ね、
そうです、うん、で燻製をね、作ってるところなんですが、はい、ここでお昼ご飯をいただこうということになって、で燻製のカレーいただきまして、カレーのトッピングの肉がいろんな種類の燻製なんですよ。ハムとかね、
おいしそう、
これ美味しかった。でそこでお昼いただいた後、移住者体験談というのをここで開かせていただきまして、で実際に移住してきて、頑張ってる方にいろいろ経験談をね語っていただいたんです。でそんな中の、あのね、一人で実はその玄武洞でね、いろいろ、説明して、いただいた方も移住者の方やったんですよ、はい、それとかあとこの、エンジンの社長さんも移住者やったりとか、
は
い、もういろんなね、やっぱり、気になる仕事の話とかね、でなんでどんなきっかけでこっち来て、でこっち来てからはどうですかみたいなことも、お話をいただきまして、さあその説明を、聞いてからまた参加者にもちょっと感想を聞いてみました。静岡から参加の山岸さんです。お疲れさんです。
お疲れ様です。
今回はどちらから来られたんですか。
僕あの静岡の浜松から来ました。
まだ若いですよね。
あ、そうです、今学生やってます。
大学生。
はい、大学です。静岡で。
静岡で。
静岡大学行ってます。
出身も静岡です。
出身は大阪の狭山ってとこから。
あ、生まれは。
あ、そうですね。
あ、そうですか、
はい、
そしたらまあ今回ツアーで来られましたけど、
はい、
まあ、兵庫県はよう知ってありますわね。
あ、あの昔住んでたことがあるらしいんですけど、ちょっとあの1歳2歳の頃で記憶にはないので、
はい、
結構あの新鮮な感じがしました。
あ、そうですか、
はい、
で今回いろいろな、ね、あのとこが紹介されましたけど、はい、印象に残ってるのは どこですかね。
印象はあのさっき言ってきた、なんとかと、なんだっけ、
玄武洞。
あ、玄武洞です。玄武洞ものすごく大きくて、それであの迫ってくる感じがしまして、あの心が現れる感じがしました。
ああ、そうですか、
はい、
これで今ほな静岡で暮らしてありますけど、
はい、
将来はまた兵庫県なんかにも行こうかなと、ま
あ、できれば関西で就職したいなっていう気持ちがあって、それで住むところどこがいいのかなっていうヒントになればと思いまして、
で今回ね、はい、で今日は実際に暮らしてはるね、はい、まだ若い方なんかの経験談もありましたけど、
はい、
聞いてみてどうでしたか。
ちょっとスキー場の方があの引っ越してこられて、それでなんかすごい成功してらっしゃったんですけれども、
ええ、
なかなかそううまくいかないんじゃないかなと思いまして、まあ、僕もここでいいストーリーを作れたらなと思います、まあ、ここに限らず、
まあ、 これからはいろんなまあ情報を探しながら、はい、いいとこをまた見つけたい
と。そうですね、いいとこを見つけて。
仕事の面はどうですか？
仕事あんまりなさそうですけども、それなりにあのいろんなものがお店があったので、それなりに仕事あるんだろうなと思って、うん、それであの多分ここでもどこでも僕のストーリーを作れると思うので。
じゃあ今回参加してよかったですか？
よかったですね。
それ嬉しいです、
は
い、
またこういう企画があれば参加したいなと思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あの関東に住んでるけど、まあ、関西の出身やいう方もね結構多かったみたいで、ね、続いては東京から参加の松原さんにも伺いました。今回はどちらからご参加？
東京の世田谷から参りました。
おで、やっぱりその移住とかそんなもん、
移住も可能性があればということで検討させていただいております。
ああそうですか。で今回、まあ、2日間にわたりまして兵庫のねいろんなところ行きましたけど、はい、こう一番印象に残ってるところいたらどんなところ
ですか？いやもうあの至るところあの非常に魅力的な街で、ただあの生活をどうやって立てていけばいいのかっていう、そこだけのまだあの基礎となるところがないもんですから。
お仕事ですね、
はい、はいはい、そこをどうやって確立していくのかなというところで今
検討。ああそうですか。あの今日は実際に移住されてる方のね体験でありましたけど、参考になりました？
もちろんなりましたけれども、ただ皆さんあの手に職を持ってらっしゃる方が多いので、はい、私の場合あの単なるサラリーマンなもんですから、そこを、まあ、生かせるものがないのでですね、ゼロからのスタートになるので、そこだけがちょっと心配になっています。
ああそうですか。でもちょっと例えば兵庫県なりに移住してみようかなと、まあ、思われたその原因といいましょうかは何かあるんですか？
やはりあの兵庫というのは海と川と山というのがものすごい近いところにあり、なかなかそういうところは関東にないんでですね、どれか一つはあるんですけど、山があるの、あるいは川がある、あるいは海があるっていうところはあるんですけど、なかなか3つ揃ってるっていうのがないもんですから、非常に魅力的ではございますね。
あそうですか。じゃあ、まあ、今回のものを参考にしてまたゆくゆく考えようかな。
ぜひあの検討したいと思っております。
ぜひともよろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、この燻製のエンジンの、社長さんもね、うん、移住者いうことで、樋口さんにもねお話を伺ってきました。樋口さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほど、まあ、移住のね経験談を聞かせていただきました。
はい、
樋口さんは愛知の生まれで、最終的にこっちに移ってくる直前はどこにいてはったんですかね？
群馬県の水上町という場所にいました。
そこから兵庫に来られて、
はい、そうです。
何年になりました？
今年で5年目ですね。
どうです、兵庫県の魅力ということになると？
やっぱり、自然かなと思います。自分たちは今雪だとか川、星空、そういったものを活用して、都会の方に楽しんでもらえるツアーみたいなものを作ってまして、まあ、冬はあの雪を使ったスキー場だとか、雪のアクティビティですね。で、夏はあの海 もう兵庫県っていうのはどこからでもすごく近いので、
はい、
でかつやっぱすごく田島、この田島は自然に恵まれてる場所なので、やっぱりそれが魅力だと思います。
海も山も川もそれこそ全部揃ってるという、
は
い、
そうですね。
でそれはやっぱり満喫されてますか？
はい、特に自分はあの星空がすごく好きで、この田島で山で見た星空っていうのはやっぱり今まで人生の中で見た中ですごく特別なものなので、
他とは違う。
違いますね。
あそうですか、
はい、
いや嬉しいですね。いろいろ今日はお世話になりまして、カレーも美味しかったです。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、そしてですね、まだまだこれで終わらない。この後はね、あの日本酒筑前人気の、これ実は筑前のね、甲の鳥というお酒がね、これアナのファーストクラスに出されてたり、兵庫県にこんな自慢のお酒あんねいうことで行きましたら、みんな試飲させてくれたんですけど止まらへん、ね、ここで時間1時間オーバー
ええとこや
で最後にまた上川町に戻ってきまして、森林組合の建物を改装した、カフェ、楽し屋さんに行きまして、お茶呼ばれてね、みんなほっこりして、帰ってきたと、こういうことなんですが。
いや盛りだくさん。
いやすごかったです、面白かったですし、魅力もだいぶ伝えられたかなと思いました、ね、兵庫丸ごと魅力体験ツアーの、田島北播磨編、来週は丹波と淡路編をマリちゃんに、
はい、私の方からご紹介させていただきます。